ティーナ不可能犯罪捜査官、
はい、
まあ何が不可思議と言ってね、うん、菅野美穂の元彼が塚地無我
なんか無理あるんちゃうかなと思いますけどね、
しかもね同棲してたってことでしょ。
そうですよね。
ティーナの自宅にね私物がまだあったわけですか。
ね、鍵をちゃんとね持ってるんですから ね
まあそれにも増して不可思議と言っては失礼なんですが、うん、視聴率が 16.5、 初回視聴率では月9ボイスについて第2位です。
すごいな、これはもう大喜びでしょうね、
まあただねあの関西ではね必殺仕事人2009がね、はい、20% 超えたりしたんですがそっちの方が不可思議です。
不可思議ですねこれね、
まあ良かったですね。
良かった良かった、ね、やっぱりね引きつけられるものがありましたね、
心臓移植を受けた女性がね、ドナーの記憶を持ってしまっていた、しかもその心臓がね誰かに殺されたと自分に訴えかけてくる、ね、犯人を捕まえてほしいとせがむ、ね、それまで嫌いだったハンバーグが好きになったりね、なぜか知らないアニメソングを口ずさむようになったりね、それからのパラッチョ、謎の言葉が頭に浮か
ぶ、自分は全然知らないはずなのに、
ハートコード、心臓に刻まれた記憶のようなもの、でまあ記憶というのはね、脳の1000倍特許のように思われてきたんですが、いわゆる脳内の神経ペプチドによって呼び起こされるものと、でまあこの神経ペプチドは脳内だけに存在していると考えられてたわけなんですが、心臓などでも分泌されることが分かった、つまり心臓には記憶できる可能性がある、
まあね体が覚えてるとかそういうのありますから ね、
だから移植された心臓が新しい持ち主の脳にその記憶を伝えたと、しかも実際にね現実で起こったことをひな形にしているわけです、
そこがまたねなんかこう信憑性があっていいんですよ ね、
さすがね匿名リサーチ 2000X、
ね、生きてきましたね、
世界仰天ニュース、
もう捨てたもんじゃないですねこれは。
日テレのお箱がねもうここで威力発揮。でしかも、それだけでなくね、あの血液鑑定のね、トリック、ね、血液検査をごまかすために他人の血液の入った医療用チューブを上腕部から皮下に挿入し刑事の前で採血して見せたっていう、
と思うけども、過去にこういう事例があると言われたらこれ説得力がまた出てきますよ ね、
まあそれがねしっかり逮捕にもつながったわけですしね、まあ犯人がね、私を逮捕してこの先どれだけ助かるべき命が失われるか分かってるのか、するとキーナはね、あなたはこの先1000人の命を救うことができるのかもしれません、でもこの親子の幸せを奪ったことを私はやっぱり許せないんです、ヒューマンドラマとしてもね、なかなかね
いいですよね、納得のいく展開で
ね、菅野美穂、いいじゃないですか。
いいですね、
この春瀬キーナ、
ちょっと変わってますけどね、
あの私たちの教科書、働きマン、そしてトゥモロー、まあそのどれとも違うキャラクター、
そうですよね、ここまで今まで演じてきた数々ありますけども、やっぱり新しいキャラですよね、
またね意外と似合いますね。
似合いますね、
あのふにゃーんとした感じで、
なんかふにゃふにゃしてますけどね、
そうあのシャキッとせよと、いつもの菅野美穂だったら多分言ってますよ ね、本人に向かって ね、
なんかもやもやしてますもん、ずっとね、
ね、まあね、あの考え込んでるシーンとかもね、ちょっと可愛い
みたいなね
ポクポクポクっていただりますね
一休さんやけみたいなね、
まあそんなねキーナのですね、特殊能力がですね、瞬間記憶力、
これも日テレ得意ですね、
そうです、探偵学園9 メグちゃんも ね同じ能力持ってましたし、でまあね、そんなねキーナのキャラクターね、誰かに似てるっていう風には思ってたんですがね、あの人からメールをもらいまして、高太郎です、
あ出たありがとうございます
なんとなく継続を思い出してしまったんですけど、どうでしょうか。
ああ、なるほどね。
ね。1999年1月クールに行われたね、刑事ドラマの継続、中谷美紀が主演、まあちょうど10年前なんですが、これも変わったドラマでした。
そうでしたね。まあ映画にもなりましたけどもね。
そうね。で、まあその時のね、柴田、このキャラクター、確かにね、似通ってる、
そうですね。
で、まあね、孝太郎さん曰くね、ガリレオプラス継続、ちょっぴりトリック。 そうですよね、うん、まあでもこれはかなり期待の持てる、
そうですよね、うん、まあミステリーホラーみたいな感じもしますけども、コメディの要素もしっかり入ってますもん ね、
うん、ね、しかも無理やり笑わせようとしていないところがいいじゃないですか、うん、いいです ねまあそんなキーな不可能犯罪捜査官のサポーターにはですね、
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社がついていただいてますので、はい、岸和田店の上田君にお話を伺ってまいりました。
はい、
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の上田君なんですが、キーな不可能犯罪捜査官、はい、なかなかすごいことになってましたね。
不思議ですよね。
いろんなこと考えますね、
はい、
悪いことを、
ね、そうですよね。
まあそう考えるとですね、はい、不動産業の方もですね、
はい、
いわゆるこう不審な侵入者に対してね、
はい、
それをどう守るかっていうことがポイントになってきますが、
は
い、
そうですね、うん、
まあ、いわゆる防犯っていうことに関してはね、はい、どういうことに気をつけなきゃいけないでしょうかね。
そうですね、結構泥棒なんかでも、はい、まあ、あの事前調査というものをやるとちらっと聞いたことが、まあ、あの中を開けて、うん、まあ、あのサムターンにカバーがついているかとか、
はい、
サムターン回し対策がついているか、あるいは、まあ、靴を見て、
はい、
まあ、家族構成をチェックすると、
うん、
はい、まあ、あの昼間行けば留守な家かどうかとか、
はい
はいはいはい、という意味でですね、極力不審者に対しては扉を開けないように努力してもらいたいです。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、まあ、増えてきてるんですけども、はい、オートロック、まあ、インターホン越しで相手がどういう人なのかというのを、うん、まあ、判別するのを音声だけでなく、はい、テレビモニターホン映像で捉えていただきたいと。
なあ、単なるね、訪問販売の人なのかね、
はい、
それを装って、はい、そういう空き巣とかの下見をするっていうことも、
はい、
今あるっていうことですもんね。
はい、
ね、
うん、実際うちのマンションでもありました。
あ、
はい、大型布団の宣伝で挨拶に来ましたと、
はいはいはい、
訪問してきたんですけども、うん、チラシをくれと、
はい、
名刺をくれと言ったんですけど、はい、一切持ってないですね。
あ、
じゃあ今度後日あのそのチラシを入れておきますと、
はい、
あの言われたんですけども、うん、一向に入った試しはございません。
あ、
はい、その業者者を一例読んで調べたら、はい、そういうのは存在しないと。
やっぱりそういうのはですね、ドアを開けさせて、はい、中の様子をちょっと伺いたいと、はいはい、
そうです
いうことなんですかね、
はい、気をつけないといけません
ね。
はい、
でまあ、あのキーな不可能犯罪捜査官ね、まあ、不可思議な事件が起こるんですが、
はい、
しっかりと解決してくれるんでね、
はい、
なんかスカッとした気分にもなると。
そうですね、
いうことで、
はい、
これからもですねしっかりと応援の方よろしくお願いしますね。
はい、はい。